すべての人の救い主、キリストという題で御言葉を送ります。まず、では、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。今日はですね、海を越え、山を越え、はるか遠くからたくさんのお客さんがおいでくださってですね、なんかクリスマスとイースターとペンテコステが一挙に来たような、私どもとしては礼拝を守ることができてですね、本当に励まされます。一緒に礼拝を守ることができることは大きな喜びです。さて、私自身はですね、聖書との最初の出会いということからすると、実は、ギデオン教会の英語とそれから日本語のですね、大訳になっています、中型の新約聖書が私の聖書の出会いです。兄が大学でしょうかね、どこかでもらってきたものが家の本棚にありました。そして私が教会生活を始めた時に、その本棚からこのギデオン教会の聖書を取り出しましてですね、かなりの間このギデオン教会の聖書を愛用してですね、教会生活をしました。そして同時にその時に思い起こすことはですね、英語の勉強も含めて大役でしたから、何度もですね、このマタイのルクイン書をから読み始めようと思ったんですけれども、皆さんもそうでしょうけれど、やはりマタイのルクイン書の冒頭のですね、次々と続く名前、系図、それでですね、もう興味を失ってしまって、挫折するという経験をいたしました。で、マタイによる福音書は冒頭にですね、系図があるんですけれども、今日の聖書の箇所は、ルカによる福音書の、系図、ルカ版の系図というところが今日の聖書の箇所であります。今も読んでいただいたように、読むのもなかなか厄介と思えるような、系図であります。で、このですね、ルカによる福音書のこの系図というものが何を私たちに語ろうとしているのか、今朝はこのことをですね、ご一緒に考えて、この聖書の箇所を通して神様が語ろうとしていらっしゃることを聞き取りたいというふうに思います。で、今ですね、マタイによる福音書のと、それからルカによる福音書の系図のことをお話をいたしました。イエス・キリストに結びつくこの2つの系図の間には、実は相違点があちこちにあるわけです。ですから教会はもうはるか古い時代からですね、両方の系図を、その相違というものをどういうふうに理解したらよいのかということについて、やはりいろいろな考え方が出てきたんですね。典型的な例は、例えばマタイによる福音書の方はヨセフの系列の系図である、それからルカの方はマリアの方の系列の系図である、こういうふうに考えた人もいます。あるいはマタイはヨセフによる王の系列だ、ルカは生まれた系列の系図だ、意見が出されてきたわけです。しかしながら、さまざまな意見が出されましたけれども、必ずしもどの意見もそれは全面的に説得力があるとは言えないと思いますけれども、今日ですね、系図そのものについてのいろんな見解をお話しすると、これだけでおそらく1時間もかかってしまうぐらいのさまざまなこの考え方があるわけですね。そしてその中に出てくる名前についてのことについてもいろんな議論があります。でもそれを今朝ここで皆さんにお話しするのは控えたいと思うんですね。で、なぜかと言いますと、大事なことはそれぞれの系図を通して何を語ろうとしたのかということが重要なことだからです。で、この何を語ろうとしたのかと ということで、それを理解するためにはそれぞれの系図の特徴、大きな特徴、特色に目を留める必要があると思います。マタイによる福音書の方は、皆さんが見てくださると新約聖書の一番冒頭の部分でですね、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図といってずっと名前が出てくるわけですね。まあ、これはこれでいろんな意味があるわけです。しかしながらマタイによる福音書はですね、いわば上から下へ、あるいは過去から現在へというふうに向かう、そういう系図としての特徴を持っているわけですね。アブラハム、これはユダヤ人たちのいわば文字通り父祖でありますが、そのアブラハムに与えられた救い主の約束、そしてそれが時代を経て今度は歴史をつ、このアブラハムの子孫であるダビデとその子孫に与えられる救い主の約束というものが聖書の中で与えられているわけですが、そのアブラハムに与えられた救い主の約束、それからダビデに与えられた救い主の約束、アブラハムといった場合にはアブラハムとその子孫、そしてその子孫の中から出ているダビデとその子孫に救いの約束が語られていった。その約束の通りですね、イエス・キリストにおいて救い主が出現した。これがマタイによる福音書の系図の言いたいことの根本ですね。マタイによる福音書というのは特にこれはユダヤ人読者を想定して書かれていますので、あなた方の父祖に与えられたあの約束、そしてあなたの夫のあの父祖のダビデに与えられたその約束が、今やイエス・キリストにおいてそれが成就したのだ、こういうことをマタイは語りたい、そしてこの方を信じなさい、こういうことですね。でその意味で言いますと、こうしてアブラハム、ダビデ、そしてイエス・キリストへと大きな筋が向かう、筋がある、この系図はいわば上から下へ、あるいは過去から現在へという、こういう系図の特徴を持っているわけです。ところがこのルカによる福音書はどうかというと、今度は下から上に向かう系図ですね。現在から過去へというふうに向かっているケースです。すなわちイエス・キリストから出発していくわけですね。ダビデからじゃなくてイエス・キリストから出発していって、そして遡っていくわけですね。下から上へと遡っていく、そしてそこにはダビデが出てきます。アブラハムも出てきます。しかしアブラハムからさらに遡っていくわけですね。そしてついにはアダム、神に至る、こういう系図がここにはあるわけですね。でこういうふうに下から上へと遡っていく系図の意図は一体何なのかというと、それを遡っていくとアダム、神に至るとこうあるわけでありまして、それはあのですね、洗礼を受けて、そして天から私の愛する子と宣言された救い主、これを先週この点を学びましたけれども、そしてそこによってもたらされた救いというものは、ユダヤ人の父祖アブラハムを通り越しアダムまで遡る、つまりアダム以来の全人類の救い主だということを強調したいわけですね。もちろんマタイの場合だって、ね、ユダヤ人に与えられたアブラハム、ダビデに与えられた救いは本当に成就したんだ。しかしその救いはもちろんユダヤ人だけじゃなくて異邦人も含めた、そういう救いがもたらされるんだということをもちろんマタイも言うんですね。 強調点はあくまでこれはユダヤ人読者を想定していますから、そのあなた方に与えられた約束がその通りもたらされたんだということに強調点。ルカの方はこれはそこからアダムからサガラに遡っていって、そして神に至る、こういうことによってそれは全ての者たちの救い主である。これはだからルカによる福音書はユダヤ人以外の特に異邦人をの読者を想定して書かれていますから、ですから全ての者の救い主だという点を強調する、こういうことでその特徴を示しているわけですね。ですから今朝はこのルカによる福音書の方の系図を取り上げておりますので、説教の題が全ての人の救い主キリストという題になっているというのは、その特徴を捉えてそれを題にしているということです。ところでですね、ルカは全ての人の救い主というふうに言うのですけれども、一体じゃあその救いというのは何を意味しているのか、どういう内容を特にルカは語ろうとしているのかということです。これをもう少し踏み込んでですね、考えてみたいと思うんですね。その点でまず注目したいのはこの系図の38節エノシュ、セト、アダム、そして神に至るとこう訳されています。ところがですね、これは新改訳聖書はそうではなくて、その訳ではなくて、エノスの子、セツはアダムの子、子のアダムは神の子と訳しますね。アダムそして神に至るというところを、子のアダムは神の子と訳する。昔の文語訳もアダムは神の子なりと訳してるんですね。でこの訳の方がルカによる福音書の意味をより明瞭にするということからすると、この訳の方が私個人は良いと思います。つまり最後の部分はそれはアダムは神の子というこの理解ですね。でそういうそれが正確な訳だと思います。なぜアダムは神の子というふうにこういうことが重要なのか、それはですね、その後イエス様、このイエス様がいて、それからずっと遡ってアダムのとこまで行くんですけれども、イエス様は神の子、愛する神の子とされるわけね。それからずっと遡っていってアダムのところでもアダムは神の子となっていて、ちょうどある意味ではこう対照して置かれているということなんですね。だから途中のところでも直線的にこうアダムのとこまで行って、アダムは神の子、イエスは神の子、この両方を私たちに示そうとしている、こういうことなんですね。ところでですね、一体じゃあアダムは神の子ってどういう意味だということなんですね。アダムは神様によって作られたものにしか過ぎないんであって、決して神の子と言って神になるわけではないんですね。イエス様が神の子という場合にはそれは違いますね。イエス様は文字通り神様の一人子であり、神そのものであってですね、そうするとイエス様が神の子という場合と、それからアダムが神の子というのとはもちろん根本的な差があるわけですね。それでもなおイエス・キリストについて神の子ということを言いながら、同時にアダムについて神の子というふうにどうしてこのルカによる福音書は言うのかということです。聖書に立ち返って考えるとですね、創世記の中で神様はアダムを創造されるわけ、人間をね。その時どうに創造されるかというと、神様に似せて創造された、神に似るものとして創造された。で神に似るものと創造されたというのは一体何か、神様は顔形があるわけではありませんから、何かこのアダムの顔形が神に似るということではない。聖書の中で神様がアダムを作られた時に神様の息を その中に吹っ込んだ。そしたらアダムは生きるものになったと書いてあるわけね。神様の息を吹っ込んで呼吸するようになって生きるものになったということは、神様の息を一緒に吸っているということですね。ということはアダムというのは神様と息を合わせる、そういう存在として作られた。つまり神様との交わりの中で神と呼吸を合わせて、つまりそれは祈り礼拝し、神との交わりの中で生きる、そこに神様に似るということの意味があるということなんです。さらに言うと、アダムはですね、何を神様から命じられたかというと、地を治めよというふうに言わされた。ということはどういうことかというと、神様がこの作られた世界の中で、アダムは神の代理者として神様の御心にかなうように地を治めるという意味ですね。つまりそうしてみると、アダムは神ではありませんけれども、神様からそういう特別な存在と、それから神様からが本来の役割を彼に委ねられたということにおいて、それは神の子という、そういうふうに表現できる内容を持っているということなんです。これがアダムは神の子、他の動物とは非動物とは違います。神様に似せた、神様は委ねられた、この地上では神様の仕事を任された、そういう存在としているのです。その意味で神の子です、こういうことですね。これ一つ。ところがご存知のようにね、アダムはそこからそのままいたわけじゃないんですよ。神の子のままいたわけじゃない。ちゃんと神を礼拝してですね、神様のお仕事をしたわけじゃないんですね。アダムは罪を犯してしまう、そして罪と悲惨の中に生きるようになってしまう。つまりアダムとその子孫は皆罪と悲惨の中に置かれる。そうすると人間はもうね、神様に礼拝するんじゃない、神様に背を向けてしまって偶像礼拝をするようになる。そして人間の中にさまざまな罪の問題が現れていく。でエヴァとアダムとエヴァとは、これは言い争って責任をなすりつけ合う。あるいはその子供たちはですね、ついにカインはアベルを殺してしまう、兄弟殺しが起こる。あるいはついにはですね、神に至ろうと言ってバベルの塔を作ろうとする。こういう事柄が起こってくる。もう神の子として神を礼拝し、神様に代わって神様の働き、委ねた働きをするんじゃなくて、むしろそれはもう狂ってしまう。わかりやすく言えば放蕩息子になってしまったということですね。放蕩息子になってしまったということは、もう彼は自分の思うように生きるわけ。そして自分の思うように生きるようになって、放蕩に身をも尽くし、それでついには豚の稲穂豆さえも食べたいというところまで落ち込んでしまう。それがあの堕落した神の子の姿なんですね。ですからアダム以来の神の子として作られたんだけど、それ以来の人類のこの歴史というものは罪と悲惨の歴史であり、放蕩息子の歴史なんだということなんです。そうするとですね、イエス様をもう一方で神の子として並べた意味が分かってくると思います。イエス・キリストは文字通り神様の一人子ですけど、この地上においでになったですね。そしてイエス様は今や洗礼をここで受けてらっしゃる。何のための洗礼か。イエス様自身は先週お話したように、何もイエス様は罪はないお方ですから、悔い改める洗礼なんか受ける必要はなかったんですね。なぜ洗礼を受けられたかというと、罪がないにもかかわらず私どもの罪人と同じように洗礼を受けられた。つまり私たちの罪をイエス様は背負って、私たちを救うということを、そのことによって明らかにされた。つまりイエス様の洗礼というのは、すでに十字架への道が明らかにされているということです。そうするとイエス様の洗礼を通して、またそれが十字架による罪の許しを通して起こることは、何がそこで起こるのか。そしてその姿に対して神様は、あなたは私の愛する子といい、そして私の心にかなうものだとおっしゃる。そこで何が起こるのか。 私たちに対する罪の許しが起こるわけ。罪の許しだけ起こるだけじゃないですね。イエス様を信ずる人はイエス様に結びつけられて罪許されて神の子として受けられる。だから私たちは今アバ父よと呼んでいるんです、ね、私たちは今アバ父よと呼んでお祈りしてるんですよ。ということはね、あのアダムが失った、アダムは神様に息を含まれて神様と呼吸し合い祈り神様を賛美する礼拝する存在だった、それが私たちのところに回復されてきたということを意味している、ね、だからこのアダムと第二のアダムとしてのイエス様と第一のアダムとしてのこのアダムがこう並べられている。でこの人は神の子だったけれどもダメになってしまった。第二のアダムの方はこの罪というものをあがなってくださって、もう一度あの失った神の子であるあのアダムのあれを私たちに取り戻してくださったということなんです。ですから私たちは今やあの神様に作られたアダムと、あの神様の作られた時の人間の姿と同じように私たちは生きるものとされたんですね。神様を礼拝するようにされたんですね。賛美するようにされたんですよ、ね、そういうことが今起こったということです。イエス様がの洗礼ということを通して、それからずっと遡っていてですね、ずっと遡っていたダビデもアブラハムも越えて、そしてアダムのところまで一直線に行くということは、いわばこれまでの歴史をイエス様が全部罪のゆえにこれを歴史をいわばあがなって、それをもう一遍元に立て直してくださいね、そういう驚くべきことが起こったんだ。だからあなたたちがイエス様を信ずるということは、洗礼を受けてイエス様を信ずるということはね、あのあなた方を失った神の子というものがもう一度回復されてくるんだ、そういうことをこのことは語ろうとしている。すべての人の救い主だというのは、すべての人がアダムの子であり罪の子になっちゃった。しかし同時に全ての人はもともとは神を礼拝する、神を賛美する存在、その時人は生きるものだった。しかしながらみんな失った。ところがイエス様によってそれがあなた方に解放されたんだ。だからあなた方もイエス様にあって、あなたは私の愛する子だと神様が私たちに語りかけていらっしゃるんだ。このことがここで語られているわけです。これはですね、どうして2つのものが並べられているのか、どうしてルカの方はですね、現在のところからイエス様のところずっと遡っていって、アダムのところへ、アダムは神の子というところへ、そこへ語ったのかという理由なんです。最後にですね、もう一つの点をお話しておきたいと思うんですね。それは先週実は説教したところで触れなかった点です。先週21節と22節をのところを説教しました。民衆が皆洗礼を受け、イエス様の洗礼を受けて祈っておられると、天が開けて聖霊が鳩のように目に見る姿でイエスの上に下ってきた。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。で先週触れなかったのはですね、イエス様は洗礼を受けて祈っておられるときに天が開けて聖霊が鳩のように見える姿でイエスの上に下ってきたという部分は実はお話をしてなかったわけです。一体それじゃあですね、鳩のような姿で聖霊がイエス様の上に下ってきたということは何を意味するのか。まず聖霊が下ってきたということは何を意味するのか。つまりイエス様が洗礼を受けられた、私どもの罪を救うためにご自分が罪人の一人のようにして洗礼を受けられた、そのことを神様はご自分を使わした一人用の救い主の姿として、非常にこのことは心にかなうものだ。そして聖霊を与えられた。そうするとその聖霊は何の働きかというと、イエス様の救いというものを聖霊が助けて、その救いの技をしてくださるということですね。一緒に。だからイエス様は祈っている時に聖霊が与えられる、ね、 そうするとイエス様のこの生涯をずっと見るとね、重要なところでいつも集中して祈ってらっしゃるんですね。あれいつもイエス様は祈りながら仕事をなさった。それはどういうことかというと、聖霊の働きの中で仕事をなさった。そのことはここに一つ意味があるんですね。イエス様が洗礼を受けられた時に聖霊が下ったというのは、イエス様の救いの技は聖霊の技としてこれがなされていく。イエス様がその聖霊と一つになって聖霊の技になる。もう一つあったわけですね。それはなぜかというと、私たちがイエス様を信ずるときに、洗礼を受けて信ずるときに、私たちもですね、罪許されて神の子とされる、あのアダムで失ったものを回復するということが起こる。そのことが起こるのも実はイエス様の救いの技の働きと同時に、私たちの救いの中に技が働くのも聖霊の働きだということを示している、ね、そして私たちが聖霊の働きによって神の子とされた私たちの歩みを導くのも実は聖霊の働きだということがこれは意味している。これがイエス様の洗礼の時に聖霊が下ったということの持っている意味なんですね。じゃあその時にね、もう一つ鳩の形をしてですね、聖霊が目に見える姿でイエスの上に下った。鳩のように見える姿って一体何なのかっていうことですね。いろんな意見があるんですよ。ただ私はどう理解するかというならば、この鳩というものを考えるときに、私はノアの箱舟の時のことを理解したいと思うんですね。ノアのあのですね、悪しき時に神の裁きとして洪水が起こる。で、そして箱舟から鳩が解き放たれる。そうすると鳩が帰ってくる。それは神による洪水による神の裁きの時が終わった。新しい救いの時代がそこから始まるということを意味したんですね。ここでもですね、イエス様が洗礼を受けられる、これイエス様の働きのスタートですね、ポイントのスタートポイントですね。その時に聖霊が与えられた、鳩のように与えられたというのは、実はここからね、新しい救いの時代が始まるんだということを意味していると私は思うんですね。そして同時にそれだけじゃなくて、このイエス様を信ずる者も神の子とされてアバ父よと呼ぶようになる。もう一度アダムの失ったあの神と共に生きる生き方を始めるようになる。そのこともまた実はこの新しい時代の中に生きる新しい人間の誕生ということを意味しているということですね。パウロはこう言いましたね。今や恵みの日であり救いの日である、こう言いましたね。イエス様におたらってもたらされたのは今や恵みの日であり救いの日だと、新しい時代が始まっている。あるいはまたパウロはこう言いましたね。もし人がキリストにあるならば、身をですね、全ては新しくなったんだと、こう言う。つまりイエス様に結び合わされて洗礼を受けて、イエス様によって私たちが神のことされてアバ父よとされるときにね、身を全ては新しくなったということが私の中であなたの中でも起こる、こういうことです。つまり新しい時代の中で生きる私の人生においても、新しい時代というものが、人生というものがイエス・キリストを通して起こるということを示していると言っていいと思いますね。先ほどですね、朝のお客さんがおいでになってですね、この罪の告白許してみてね、いや罪の告白だけど もうたくさんありすぎてとおっしゃるんですね。お互いに確かに過去を考えればですね、罪がありすぎて告白しても尽きないでありますね。ちょうどそれはアダム以来のもう罪のもう重なりみたいなものですね。ところがここで言ってる意味はね、イエス・キリストがおいでになったんだって、ね、この方が洗礼を受けられたんだ、あなた方の罪のためだ、ね、そしてこの方はやがて血の洗礼を受けられる、十字架の血の洗礼を受けられる、あなた方のためだ。何のために起こるのか、 罪の許しが与えられるということです。真っ黒なですね、リストの中に我々は生きてきたんですね、人類は。でも今やイエス・キリストによって神の側からね、遡っていてアダムのところへ行くわけです。つまりそこで一切の人類の罪の過去というものに新しい時代が来るんだ、ね、そしてあなた、その中に生きるあなた方は今や新しいアダムだ。第二のアダムによってあなた方は新しいアダムとして出発するんだ。神様を褒めたたえて、そして神と共に生きる、そういう新しい人生が始まるんだ、ね、だから私たちは確かに罪の告白を読むんですよ。今も罪を犯し続ける。けれどもイエス・キリストを信ずるということは、あなた方を支配しているのはもはや古きものではなくて新しいものだ。見よ、すべては新しくなったんだ。あなた方が生きているものは古い私ではなくて新しい私は、新しいあなたがもうすでに生きているんだ、生かされているんだ。こういうことを意味しているんですね。そうすると考えてみますとね、イエス・キリストということによってただ現在から過去へと向かっていって、それが取り戻されたということじゃなくて、この現在からさらに未来へと向かっているということは分かるんです、ね、聖霊が鳩の上に下ると新しい時代が来るんだって。あなたにとっては新しい人生が始まるんだ、新しい命が始まるんだ。そこへどこに向かうのか、未来に向かうわけですね。つまりキリストによって再び来たりと思うときに、私たちは完全な救いの中にもたらされる。そうですね。それは私たちの人類の完成であり、私の完成でもあるんです。ですから、このイエス・キリストを中心にして、過去へ行くだけじゃなくて、そこから同時に新しい時代が始まり、イエス・キリストの御国に向かっての、その時代が始まり、皆さんの人生もそこへと向かって歩む。それが聖霊において起こっている。それを私たちはペンテコステではっきりするんじゃないですか。ペンテコステにおいて新しい聖霊の時代が来ている。あそこでだから悔い改めた人が起こったんじゃないですか。新しい教会が起こるわけ。教会はだから新しい人類の印なんです。こう私たちはこのところを読むことができると思うんです。私はですね、いつも口癖のように申し上げるんですけれども、私は宗教としてのキリスト教に入信したという気持ちはいつも言いますように全くありません。外からの方から見ればね、キリスト教に入信したということでしょう。だけど私個人の主観の中で宗教に入信したという気持ちは全くないんですね。で、何か聖書を読んで、これが人間としての生きる道だって、こう信じたからに過ぎないんですね。確信したから過ぎない。で、それがしかしそのことは、これを、ここのところを言ってるわけですよ。キリストを信ずるということはね、本来の人間というもの、人間性を取り戻すんです。あのアダムにおいて神様が与えられた人は、神と呼吸し合う存在なんです。神と息を合わせる存在なんです。神と共に生きるときに、神に祈りを捧げ賛美する、その姿の中に人間の本来の姿なんです。本来の人間だということです。その意味で私がイエス様を信じ洗礼を受けているということは、私は本来の人間性を回復したということなんですよ。だから私は信じて皆さんに説教しているわけです。だからもっと言うならば、今日こうして皆さんが礼拝しているわけね、賛美をしているわけ、お祈りをしてる、その一人一人の中にね、実は本来の本当の人間というものがそこに回復されているということなんですよ。神様が意図された人間とは何かということの姿がもうそこに起こっている。その証拠に、私たちが神様を礼拝し賛美するときにね、深い平安と喜びがあるじゃないですか、ね。罪の中で私たちが死んでいたのと全く違い、我々は喜びの中に生きているんですよ。味わっているはずなんです。それが神様が人間にお与えになった生きることの喜びなんですよ。上杉座宗教問題はこういうわけね。 人の主な目的は何か。人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことだ。神の栄光を表すというのは神を褒めたたえるということです、ね、神が褒めたたえる。その時我々は神との交わりの中で神を喜ぶ。これ人生の目的だ。だからそれこそ私たちが天国へ行って神様の御国に来た時にも、そこで我々は神様の栄光を褒めたたえ、同時に全く神を喜ぶということが起こるんです。それは人間の喜びの幸せの根本ですね。しかしそれはまだ私たちは途上ですけれども、もう皆さんはそれを味わっているはずなんですよ。我々が賛美歌を歌い祈るときに、こうして一緒になって交わりの中にあるときに、この地上のどんなものも与えることのできない喜びを味わっているんですよ。平和を味わっているんですよ、ね、神を喜ぶということは起こっているわけ。どこで起こっているか、神を我々は礼拝し栄光を神に来ているからです。だから我々はその喜びに預かっている。ですから我々はその喜びを味わいながら、あの御国へと今歩んでいるんだということです。この聖書の箇所のイエス・キリストの全ての人の救いというのは、こういう豊かな内容を、これがね、ルカによる福音書が示す福音ということの意味なんです。お祈りします。愛する生ける誠の神様、私どもはアダムの子、怒りの子、闇の子でありましたが、イエス・キリストの家にあなたをアバ父と呼ぶことができ、感謝します。今や神の子とされ本当の人間とされたことを感謝します。どうぞ主よ、聖霊に導かれながらアバ父よと呼びつつ、この神の子の道を御国に向かって歩み続けることができますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。